2特集、住み慣れた地域で認知症と共に生きる。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気によるものです。高齢者だけでなく若年性の認知症もあり、決して人ごとではありません。市は認知症になっても自分らしく安心して地域で生活していける街を目指しています。今回の特集では、認知症の本人やその家族をサポートする取り組みを紹介します。問い合わせ先、高齢福祉課、電話内線1308。 SDGs17 の目標3、すべての人に健康と福祉を。取手市は SDGs の取り組みを推進しています。特集記事に関連するアイコンを掲載します。認知症とは、認知症の原因となる病気。認知症は脳の病気や障害などのさまざまな原因で認知機能が低下し、日常生活に支障が出てくる状態を言います。アルツハイマー型認知症は認知症の中で最も多く、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程で起きます。取手市、認知症または認知症の疑いがある高齢者の状況、7月1日時点。現在取手市は市民の3人に1人が65歳以上の高齢者という高齢化率が高い状況です。認知症は年齢が高くなるほど発症しやすくなります。65歳以上の高齢者のうち、介護認定を受けた人で認知症または認知症の疑いがある高齢者は、高齢者全体の約 8.0%、 約12人に1人の割合です。取手市の人口、106,346人。高齢者人口、65歳以上、36,920人。認知症または認知症の疑いがある高齢者、認知症高齢者の日常生活自立度 2A 以上の方、人数2972人、割合約 8.0%。 認知症早期発見のため、認知症初期集中支援チームを地域包括支援センターに配置しています。認知症初期集中支援チームは、認知症の本人または認知症の疑いがある方とその家族をサポートするための専門チームです。認知症サポート医、医療や福祉の専門職で構成しています。認知症サポート医とは、認知症に関わる地域医療体制を作るために中核的な役割を担う医師のことです。物忘れと認知症の違い。加齢による物忘れ、体験したことの一部を忘れる、物忘れを自覚できる、ヒントを出すと思い出せる、日常生活に大きな支障はない。認知症による記憶障害、体験そのものを忘れる、物忘れを自覚できない、ヒントを出しても思い出せない、日常生活に支障が出る。認知症の気づきチェックリストを入手できます。二次元コードがあります。特集を動画で公開、認知症の症状や早期発見の重要性など、認知症サポート医へのインタビューを中心にまとめました。二次元コードがあります。認知症は早期発見が重要。認知症初期集中支援チームの認知症サポート医、石井圭一医師にお話を伺いました。体験そのものを忘れてしまう認知症の症状、人の名前が出てこないなど、体験の一部を忘れるのは加齢による物忘れと考えられます。認知症による記憶障害の場合、例えば昨日駅に行って誰かに会ったとしたら、 その人の名前が思い出せないのではなく、駅に行った体験そのものを忘れてしまうのです。認知症の方への接し方。認知症の方は自分なりに考えて正しいと思う世界を生きています。その人自身の人格を認め、責めないようにすることが大切です。そしてできることはなるべく本人にしてもらうようにしましょう。なぜ認知症は早期発見が大切なのか。認知症は初期の段階で発見し、早期に対応すれば症状の進行を遅らせることが可能です。病院に行くのをためらって発見が遅れると、認知症が進行してしまいます。何かおかしいと不安に感じることがあれば、早めにかかりつけ医や専門医を受診してください。病院に行くのはちょっとという方は、高齢福祉課や地域包括支援センターに気軽に相談しましょう。写真。青空診療所所長、石井啓一医師。認知症サポート医。説明。首に聴診器を下げ、白衣姿の顔写真。写真終わり。
認知症の本人や家族の方へ、悩みや体験を共有できる場があります。本人ミーティング。認知症や MCI、軽度認知障害の本人が集う場です。本人同士が主になって、不安に思うことや気づきなどを語り合います。Zoom を利用して自宅からの参加も可能です。開催日、第2火曜日、予約制。会場、トリデウェルネスプラザか、オンライン、Zoom。対象、認知症、MCI、軽度認知障害と診断された方、その家族。問い合わせ先、高齢福祉課、電話、内線1308。家族と一緒か本人のみでも参加できます。家族同士で語り合う時間もあります。写真、リアルとオンラインを融合。写真、終わり。本人ミーティングに協力している方の声。日本認知症本人ワーキンググループ、砦、藤井康彦さん。認知症の本人の声を尊重しています。本人ミーティングは認知症の本人が安心して自由に発言できる場です。ここに参加すると本人たちの会話が弾むようになると感じます。認知症とともにどう生きていくか、一緒に考えてみませんか。藤井康彦さんの写真があります。ボランティア、石山雅子さん。毎回お会いする方々とのお話がとても楽しいミーティングです。誰にもこれまで生きてきた中で培ってきたものが豊富にあると思います。それらを発信することで、認知症の本人、家族、周りの方々にも新しい気づきが生まれていくのが嬉しいです。石山雅子さんの写真があります。介護家族の会。介護の悩みを抱え、誰にも話せずに悩んでいませんか？介護家族の会では、仲間と悩みや体験を共有し、専門家から知識を学ぶことができます。砦地区。開催日、第4水曜日、午前10時から正午。会場、福祉交流センター、市役所敷地内。問い合わせ先、社会福祉法人、市社会福祉協議会。電話、72-0603。藤代地区、開催日、第2火曜日、午前10時から正午。会場、藤代庁舎。問い合わせ先、社会福祉法人、市社会福祉協議会藤代支所。電話、83-7341。参加者の声。周囲に介護について相談できる人がいないので、非常に参考になる。 経験者から知恵をもらえる。介護家族の会で話したことがきっかけで、新たな病気を発見し、早めの対応ができた。写真、体験を共有、藤代地区。写真、終わり。オレンジカフェ。認知症の本人や家族を中心に、認知症に関心がある方など、誰でも気軽に参加できるカフェです。詳細は、高齢福祉課か、管轄の地域包括支援センターへお問い合わせください。取手オンラインオレンジカフェ、オンライン、ズームで集い、語り合うオレンジカフェがあります。開催日、第4日曜日、午後2時から午後3時、申し込み、電話かメール、オンライン、online.orangecf@gmail.com 問い合わせ先、日本認知症本人ワーキンググループ、取手、藤井、電話、090-7734-3279。認知症や介護の相談がしたいとき、地域包括支援センターをご利用ください。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。市は市内5カ所に地域包括支援センターを設置しています。主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士などが相談に応じます。専門職が連携し、介護、医療福祉など様々な面から支援します。担当の地域包括支援センターは住所によって異なります。詳細はホームページをご覧になるかお問い合わせください。二次元コードがあります。地域包括支援センター一覧。ハートピア伊野253、電話71-3210。緑樹荘野々井1926-2、電話63-4111。サラの森下高井2148、電話70-2801。藤代なごみの里くぬぎ1342-2、電話70-3756。社会福祉協議会藤代、700、電話86-6221。認知症を学び、支える認知症サポーターになりませんか？周囲の皆さんの理解や温かいサポートがあれば、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることができます。市は認知症の方を支える認知症サポーターの養成に力を入れています。認知症サポーター養成講座。開催日、9月13日火曜日、会場、伊野公民館、申し込み先の地域包括支援センター、ハートピア、電話、71-3210。9月27日火曜日、福祉交流センター市役所敷地内、緑樹荘、電話63-4111。9月29日木曜日、戸頭公民館、さらの森、電話70-2801。9月29日木曜日、藤代庁舎、藤代なごみの里、電話70-3756。時間、各回午前10時から正午。申し込み、各地域包括支援センターに電話。締め切り、各開催日の3日前まで。土曜日、日曜日、祝日除く。認知症サポーターとは、認知症のことを正しく理解し、地域や職場で認知症の本人や その家族を温かく見守り支援する応援者です。写真、6月に開催した認知症サポーター養成講座。こんな時どうすればという具体的な場面を想定し、シミュレーションを行いました。写真終わり。認知症の人への支援の基本姿勢。3つのない。1、驚かせない。2、急がせない。3、自尊心を傷つけないを心がけましょう。